Sweet Prune Sticks. F-L-U.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
みなさんこんばんは。3月21日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。よっしゃい。さてさて、3月もいよいよ下旬に突入しましたが、三寒四温という言葉もあるように、暖かい日もあれば、冬に逆戻りしたかのように寒くなる日もあります。季節の変わり目というのは、とかく体調を崩しがちです。皆さんもね、体調管理には十分注意してください。3月と言いますと、真っ先に卒業シーズンを思い浮かべる方々も多いと思います。また早ければ、3月下旬あたり、ということはもう来週だな。桜の開花もね、ちらほらとありますので、今年こそは花見をやりたいなと思っている今日この頃です。さてこの番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります非常に個性豊かなコンテンツもございます。さらにですね、シーズン2があと2週で終了となりまして、シーズン3に向けて着々と準備を進めておりますので、そちらもぜひお楽しみください。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします、相原龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。東京都内を中心に次に1本から2本ペースでライブ活動させていただいています、ピアノ弾き語りのシンガーソングライターです。実は本業の方がかなり忙しくなってきていまして、ライブの本数もやや減少傾向にありますが、最低月1本はやりたいなと思っています。お知らせもございますので、どうぞこうご期待ということでよろしくお願いいたします。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、もうこれを言うと何か分かってしまいますが、皆さんもきっと必ずやお世話になっているもの、カップに熱湯を注いで3分で食べられるものです。こちらにスポットを当てたいと思います。そして後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月3月のテーマはちょっと謝って、今週もねお便りたくさんいただいておりますので、紹介してまいります。それと、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でカップに熱湯を注いで3分で食べられるものとお話をしましたが、もうお分かりですよね。そう、カップラーメンでございます。ですがあまりにも種類が豊富なために、カップラーメンだけですと話が広がりすぎてしまうかもしれません。そこで様々な種類のカップラーメンの中からですね、今回はカップヌードルをテーマにしてお届けしたいと思います。まあ、昔からね、こう、あるものですし、名前からしてももうご存知だと思いますが、日清食品が1971年から発売しているカップラーメンの名称で、親会社の日清食品ホールディングスの、登録商標になります。 1971年ということはもう40年以上がね、経過したわけですね。まずはそのカップヌードルの歴史というか出発点からちょっとお話ししていこうと思います。当時の日清食品の社長でカップヌードルの前にチキンラーメンを開発した安藤桃福氏が紙コップで食べられるラーメンをと発案して作られたのが最初になるわけですが、もともとは1966年にチキンラーメンの日本国外進出を目指してアメリカ人バイヤーに売り込んだ際、手近に箸や丼がないこれらの人々が砕いたチキンラーメンを紙コップに入れ熱湯を注いでフォークで食べていたことがヒントになっているんだそうです。ただ、当時の紙コップはですね、ロウを使ったパラフィン紙という材質が使われていたために、売り込みから戻った安藤社長が、ホテル内で実際に試してみたんですね。そしたら紙コップ臭くて美味しく食べられなかったと、後に述べていまして、他社のカップラーメンの容器が紙コップ製に置き換えられた時期でも、このカップヌードルについては、発泡スチロール製のまま、長らく変更されていなかったんだそうです。そうですね、確かにあのカップラーメンのこう容器っていうと大半紙でできてたかなと思うんですが、そうですね、カップヌードルって結構昔からあの発泡スチロールのものが多かったような気がいたしますけどね。で、その後はですね、環境保護の観点から発泡ポリエチレン断熱被膜加工の、紙製カップ、長ったらしく言いましたけど、要はエコカップの、ことです、その紙製カップに、切り替わっているんだそうです。そうですね、あの今もその発泡スチロール製ってあったかどうかちょっと僕も定かじゃないんですけど、あの紙製の方がね、確かにそのエコという意味ではあのいいのかなっていうふうに思ったりもしますけどね。で、そのカップヌードルと言いますと、こう一目で分かってしまうあのパッケージデザインありますよね。そのデザインですが、1970年の日本万国博覧会のシンボルマークをデザインしたグラフィックデザイナー大高武史氏によるもので、1971年の発売当初から継続して受け継がれていて、どの国で発売されているものでも、企業ロゴ、カップヌードルのロゴ、まあ、あの英語表記のロゴですね、それからキャタピラ、上下にあるこう帯状の点線のことを言うんですけども、まあ、それを入れる決まりになっています。あとこれは日本だけかもと思うんですが、あのカタカナで書かれているカップヌードルという表記ありますね、そのドの字が小さく表記されているんですが、これ皆さん知ってましたかね。まあ、買うときにわざわざね、そこまで見ないとは思いますけども、これにはちゃんと理由があって、ヌードルの正確な発音に合わせてドを小さく表記したデザインにしたためなんですね。実際ヌードルって発音してもどうなんでしょう、そんなちっちゃくなるかな、どうかなっていうちょっと微妙なとこですけどね。あと、一部では当時ヌードルという言葉が日本に定着していなくて、商品を見てヌードと勘違いされ購入を敬遠されるのを避けるためという説もあったらしいんですが、どうもこれは全く違うそうです。どうなんでしょうかね、いくらなんでもね、ヌードルとヌード間違える人ってあんまりいないだろうとね思いますけども、ま、ただヌードルという言葉自体があまり浸透していないのは確かかもしれないですよね。普段の会話の中でもヌードルってそんなに使わないですし、まあ、もし使うとしたらやはりカップヌードルとそのまま言ったり、まあ、あとはね結局大きくくくってカップラーメンと言ってしまうことがね、多いような気が、しますけどね。ここまで歴史というか、出発点から始まって、まあ、カップヌードルの容器、そしてロゴのデザインについて、お話をしてまいりましたけど、ここで一曲ちょっとブレイクをね、入れさせていただきたいと思います。私相原の音楽仲間で、圧巻のピアノと、ボーカルが印象的な女性アーティスト、フラニさんという方がいるんですけども、フラニさんのオリジナル曲でまさに今日のテーマにぴったりな、曲をご用意いたしましたので、ぜひ、聴いてみてください。フラニでカップラーメン。
ウォーターテイメント。
聴いていただきましたのは、音楽仲間でもあるフラニさんのオリジナル曲、カップラーメンでした。実はこの曲も10年近く前ぐらいの曲なんですけども、なんと、ジャスト3分の曲なんですね。つまり、カップラーメンにお湯を入れて、で、蓋をして、この曲をかけて、終わればちょうど出来上がり。という、なんとも便利な、楽曲だなと。本人もね、なんかそんなことを昔言ってた、ような記憶があります。かれこれね、10年以上お会いしてないんですけども、最近はなんかベースを弾いたり、また高木ブーさんのハワイアンかなんかのライブだったかな。なんかそれにも参加したりとかしているようです。まあ素晴らしい活躍ぶりですが、果たして相原のことを覚えているのでしょうか。今週のスポットライトですが、カップヌードルをテーマにお届けしております。今ではね、コンビニやスーパーで、まあ、当たり前のように売られているカップラーメンですけども、このカップヌードルも、全国発売に至るまではそれなりの、こう、紆余曲折というんですかね、まあ、いろいろあったようなんですね。発売当初は、希望小売価格が100円で、当時約25円から35円だった袋入りのインスタントラーメンの3倍から4倍の価格設定だったことから反応が悪く注文の入らない日が続いたんだそうです。しかし主に夜勤の多い職場で試験販売され、まあ、夜勤だから例えば警察だとか消防とか、まあ、そういったところがまあ主だと思うんですけど、そういったところで試験販売をされまして、そして簡便性完全調理済み食品という点に目をつけた自衛隊が大量購入して、まあ、一番最初の顧客となったんだそうです。また、発売してからますぐぐらいなんですけど、1971年の11月に、銀座の歩行者天国で大々的な宣伝販売を行い、4時間で2万食を売ったんだそうです。4時間で2万食、すごい数ですね。まあ、歩行者天国だからね、それなりにね、人もいっぱい いるわけですけど、その中で、4時間で2万食。これは確かにすごい、重いですよね。さらに、その翌年、1972年の2月に、浅間山荘事件が起きたと際にですね、機動隊員たちがカップヌードルを食べている場面が全国に生中継され、視聴者の注目を集めました。当時その事件の現場っていうのはマイナス15度前後の寒さで、隊員に配給されるお弁当も凍ってしまうために、熱湯を注ぐだけですぐに食べられるカップヌードルが非常食として導入されたのだそうです。これがきっかけで認知度が飛躍的に高まり、後に全国発売となったわけですね。そのカップヌードル、まず、そうですね、サイズ、どんなのがあるのかなって言いますと、まあ、普通のレギュラーサイズ、それからビッグといったところが主なところなんですが、何年か前にね、自分もコンビニで、ビッグよりもさらに大きいキングっていうサイズを見たときはさすがに驚きました。でどんなもんなのかなと試しに購入してまあ食べてみたんですが、意外とね普通に完食できました。ただ途中で飽きました。まあだからほんとたまに食べるくらいならいいんですけど、まあ毎回はねさすがにいらないですね。でそれ以外にもねミニサイズもありますし、あとね、メタボに代表される生活習慣病問題を危惧するユーザーを対象にした、ライトというのもあります。本当に様々なものがね、存在していますね。それから味の方なんですけども、もうこれは代表的なのは、まあ、オリジナルいわゆる醤油味ですね。それからシーフード、カレー、まあ、この3種類が主だったところで、オリジナルに関しては販売数ランキングでも発売以来順位に変化がなく不動の首位を継続しています。だから、発売されて40年ちょっと変わらず売れ続けているということですね。まあ、それ以外ですと、実は個人的に好きなチリトマトヌードルとか、さらにタイの、日清の協力により現地で発売されている味を再現した、トムヤムクンヌードルといったあたりが、まあ、現在発売されています。中にはね、期間限定で発売された味もありましたけど、皆さんご存知でしたでしょうか？歴代カップヌードル復活総選挙なるものがあったんですね。発売されて40周年の節目となった2011年4月26日から6月30日までの間、過去に発売されたカップヌードル73種類の中から結構な数ありましたね。復活及び限定販売をかけてカップヌードル公式サイトにて行われたキャンペーンがあったんですね。で、投票数が約186 6万通。その中で順位としては1位カップヌードル天そば、2位カップヌードル豚ホタテ鶏ローストしょうゆ味、3位カップヌードルスパイシーカレーとなりまして、3位から順に2011年11月から1ヶ月ごとに復刻版が発売されたんだそうです。これに関してはね、天そばとスパイシーカレー、個人的にはすごく大好きでしたね。で、4年前ぐらいかな、ちょうど自分まだ神奈川の事務所にいた時に、昼休みしょっちゅう買って食ってた記憶があります。ね、またね、復活してほしいなと思うんですけど、なかなかね、どうなんでしょうね。ぜひね、また特に天そばあたり食べたいなと思っています。そういった感じでですね、今回は、カップヌードルをテーマにお届けいたしましたけども、皆さんもカップヌードル食べたくなったんじゃないんでしょうかね。ぜひね、コンビニにこの後駆け込んでいただければと思います。といったわけで今週のスポットライトはカップヌードルをテーマにお届けいたしました。
僕らは生きているよ。明日も生きているよ。激しい雨に打たれて
愛原龍太セカンド CD A Dream of Piano Man and Third CD Over the Sky Now on Sale。
つながるお便り。はい、というわけでつながるお便りのコーナーでございます。今月3月のテーマはちょっと謝って、様々な思いが込められたお便り今週もいただいております。ありがとうございます。早速読んでまいりましょう。埼玉県蕨市にお住まいのカズさん、男性の方ですね。1年ぐらい前の話ですが、夕方会社から自転車で帰宅途中、交差点に差し掛かったところ、こちらが青信号で渡っていたら信号を間違えた車が発進してきて引かれそうになりました。自分が信号を間違えたのかと思って周囲を見渡していたら、車は猛スピードで逃げていきました。あぶねえな、これな。ねえ、まあ、よく無事だったねっていう、まずそこですね。で、まあ、相手がね、猛スピードで逃げていっちゃったから、ちょっとね、警察とか立ち会うこともね、当然できないし、まあ自分もね、怪我をしてなければ、まあ、結果的に良かったと言えば良かったけど、これちょっと危ないですね。本当ね、命あって良かったね。本当に。本当これ、ただ交差点の事故って結構多いですからね、特に自転車とかね、自転車と車とぶつかる事故多いので、本当これ気をつけて、渡ってくださいね。続いては新宿区にお住まいのゆうこりん、どっかで聞いたことあるなこれ。ゆうこりんさん、女性の方ですね。相原さん、こんばんは。こんばんはです。今月上旬のことですが、朝の4時にいきなり LINE が入ってきて、誰かと思ったら会社の社長でした。他社に送る内容だったので、もし間違えたことに気がついていないとしたら、本来送る人たちに伝わっていないんじゃないかって心配になりました。しかし会社へ行っても社長からは何もなく、ずっと放置されたまま、せめて間違えて送っちゃってごめんの一言があってもいいものですよね。これもね、まあ社長がね、まあ間違って送っちゃった、まあ LINE にしてもパソコンのメールにしてもよくある話ではあるんですけどね、確かにこれはちょっと一言ねあってもいいかもしれませんね。内容が内容なだけにね、本来伝えちゃいけない人に伝えちゃったりとかね、しちゃうと余計にまずかったり、しますからね。その社長さんに、まあさりげなくなんか一言言ってみたらいかがでしょうかね。もう一ついけるかな。習志野市にお住まいの塩ピーナッツさん、すごい名前ですね。女性の方です。数年前のこと、学校からの帰り道で楽器を背負って歩いているときに、後ろから思い切り自転車でぶつけられて、そのまま無言で通り過ぎて行かれました。楽器が無事だったからまた良かったものの、場合によっては謝ってじゃ済まなかったです。これはね、ちょっと私も音楽やってる身分なんで声を大にして言いたいですけど、楽器とか本当にね、これ命並みに大事なものなんで、そういうのぶつけたらね、本当謝ってほしい。確かにお金下手すればかかりますよこれね。まあ、ぶつけられた方もちょっと気をつけなきゃいけない部分あるけども、これぶつけた人はぜひね謝ってください。よろしくお願いします。といったわけで、今週もたくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをですね、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は、番組の最後でお伝えいたしますね。それでは今回はですね、このちょっと謝ってと言われた側の立場になって、こんな楽曲をちょっと用意してみましたので、ぜひね反省の意味も込めて聞いてみてください。サムシングエルス、 反省の歌。
ウォーターテイメント。
さて、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 時に対するお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をここでご案内いたします。応募方法は、ラジオとラジコ番組メールアドレス、radio 数字の8、radico@gmail.com、ラジオ数字の8、radico@gmail.com、こちらに、氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月3月のテーマは、ちょっと誤ってです。どしどしご応募くださいね。詳しくはですね、ラジオとラジコ公式 Facebook ページございますので、そちらをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また、Facebook をやられている方ですね、ぜひ、いいねを、していただけると嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたしますね。また、最近は便利な世の中になりました。iTunes ストアでも、ラジオとラジコをお聞きいただけますので、ぜひそちらも、ご利用ください。さて、ここで私、愛原龍太よりお知らせでございます。ライブのお知らせなんですが、実は明日、3月22日に、ライブ一本予定しています。夜なんですけれども、野方にあります、アイウー野方さん。こちらで、6組出演するんですが、鳥の6番目になります。ちょっと時間が遅くて、夜の21時50分からになるんですけども、情報としてお知らせしておきますね。以降ですが、4月18日土曜日、アイウー野方さん。5月16日だったかな、土曜日。こちら昼間なんですけども、明治神宮前、ひまわり広場で手をつなごうさん。こちらで、ライブ予定しております。また、前回の放送でね、夏頃にちょっと大きなことをやりたいなというお話をしましたが、そちらも、鋭意、進行中でございますので、お知らせの方はもうちょっと、お待ちください。次回の放送の時にね、お伝えできたらいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。カップラーメンの中でも歴史が比較的ある、カップヌードルをね、お届けいたしました。スポットライトのコーナーでちょっとね、言えなかったんですけども、安藤桃福発明記念館という、通称カップヌードルミュージアムというのはね、港未来の方にあります。こちらにもね、まだ私行ったことがないので、ぜひ行ってですね、世界に一つしかないオリジナルカップラーメン作りたいなというのが、ちょっとありまして、ちょっとね、あれってね、なんか事前にこう予約をしていかないといけないらしいんですけども、ね、世界に一つだけのカップラーメンですよ。なかなかね、作る機会ないですからね。ぜひね、これ皆さん機会がありましたらね、行ってみてください。まあ、カップラーメンのその歴史とかもね、いろいろ見れたりするみたいですし。で、ただそのカップラーメン、作った後はですね、なるべく早めに食べましょうね。もったいないっつってね、いつまでも置いとくとね、腐って食べれなくなっちゃいますからね。その辺気をつけましょうね。といったわけで、ラジオとラジッコは毎週土曜21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きください。来週の放送は3月28日土曜日、担当はこの方です。
次世代アーティスト、シンガーソングクリエイター白雪です。ラジオとラジコシーズン2最後の放送になります。皆さん絶対聞いてくれなきゃお仕置きよ。
はい、第4週担当のシンガーソングライター白雪さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当愛原龍太でお送りいたしました。明日という日が素敵な日曜日でありますように。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。